じゃあ、そういう、名前問題で。
あ、そのネタで、ちょっと私、鉄板ネタがあるんですけど、
お
あの、とある女の子と一緒に遊んでた時に、あ、そっち、自分行けなかった部屋行ったやろみたいな。まあ、シナリオ上でね、部屋分かれて移動するみたいな。で、そっちの部屋何があったって聞いたら、いや、でっかい化け物がいて、え、なんて化け物って聞いたら、マンコティアって言うんですよ。マンコティアがいたって言うんですよ。で、モミは行ってないけど、モミはその部屋入ってないけど、もしかしてだけど、マンティコアじゃないって。って聞いたら、いやいや、マンコティアだよって言われて、でしかも、女の子に言われたから、これ以上否定すんのも、あれかなって。
そうやん。
だから、とりあえず、もう、私も無駄だけど、その部屋に行くという。やだ。はい、始まりました、ホラボド。今回はスペシャル企画でございます。マーダーミステリーの辛かったところ選手権、よいしょ。はい、早速ですけれども、パーソナリティは私もみ、そして
よまみです。
ガラジマミナイです。
どうも、チャガチャガしてます、えのきいちひろです。
はい、松田かぐです、お願いします。
イエーイ、
イエーイ、
よいしょ。
レアメンバー。
あ、確かにレアメンバーですね。総勢5名でお送りいたします。まあ、特にですね、やはりグループ SNE の松田家具さんといえば、イラストレーターとして、いろいろと活躍しておりますけれども。
はい、活躍したいです。
いやいや、この4月に入りたてみたいなコメントしてますけど。
はい。
まあ、まだミステリーにおいてもね、いくつも遊ばれてると思いますので。
はい。
お仕事だったり、実際に自分で遊んだものも含めてね、今回の話、ついてきていただけたらなと思います。
そうですね。やっと突然の無茶ぶりと言いますか。
そうですよ。しかも、内容がよりによって、辛いところをみんなで話し合おうですから。
ずっとね、考えてるんですけどね、パッと出てこないので、ちょっとあの、もみさんの誘導に従って、ついていこうかなと。
大丈夫です。私の方でも20項目以上考えてありますので。
はい。言っていただけたら、あーってなるかもしれないんで、お願いします。
はい。ということで、リスナーの皆様はですね、ここから私たちは、マーダーミステリーを遊んだり、作ってる上でですね、辛かったよというものを、タイトル、シナリオを明かさずにね、これ辛かったね、みたいなことを語っていきますから。
うん。
マーダーミステリーが大好きすぎる方とか、あんまりそういうネガティブな話を聞きたくない方はね、もうここでチャオチャオです。
チャオチャオ。
チャオチャオしても
う。もう、あの、来週のポジティブなホラボドにご期待ください。
何のあったかな
というね、ことで、覚悟がある方だけ今残ったかなと思いますので、早速。
だいぶ減りましたね。
だいぶ減りましたね、今。
だいぶ減りましたね、今でね。
今、っていうか生じゃないんで、あの、人数とか見えてないんですけど。ま、ということで、どういった流れで進めていこうかなと思った時にですね、
うん、
まあ、辛いと言っても、それぞれいろんな分野でありますやん、ということで、まずは、シナリオやシステムについて辛かったこと。
うん、
で、その後に、プレイヤーとか環境において辛かったこと。について語っていこうかなと思います。
はい。はい、
じゃあ、これは、順繰り順繰りで回したいとこですけど、まず私からいいですか、
うん、はい、お願いします。
はい。これ辛かったなっていう、辛かったなっていう、まあ、システムで言うとですね、目標の書いてたページが、5色で前のページと同じものになってたっていう。
あー、辛い。
これやばかったですね。まあ、当然何のシナリオかは言わないですけど、こうみんなでハンドアウト見てるじゃないですか。お、このキャラクターはこういうことか。よしよし。んで、目標はなんだ、ん、あれ、目標のところが、その1ページ前と同じものが全く書いてあって。これ完全にミスプリントやってなったんですよ。結局そのまんまやりましたけど、もう想像でやるしかないですよ。だからこのキャラクター多分こういう目標ちゃうかみたいな。
新しいそれでゲームが始まってる。
そうです。
すげえ。
で、終わった後に、はい、じゃあもみさんどういう目標でしたってなった時にみんなにこうだったって明かして、いろんな意味でのエモーショナルというか、っていう辛い。いや、相当でした。でも、こういうのね、やっぱありますからね。
あ、じゃあ、そういう系の話ならあったの、私
も。お、じゃあ、りんよりさん、教えてください。
はい、私も、あの、パッケージのマダミソを買ったらですね、
はい。
足りないなとなってカードが。
ああ情報カードが。
で、もみさんに電話したんですよ。
そうですね。私がすでに遊んでいるシナリオだったから。
ああ。
え、これって、ここのとこにこのカードあるはずやんね。
はいはい、はい。
で、これ足りないと致命的って。
そう、致命的かどうかだけをね。で、聞かれて、で、私が致命的って言ったって。
じゃあ、ありましたね。なんか、ちょうどカレーそば食べてる時でしたね。
カレーそば。
あ、そう、みんなでね、カレーを食ってる時に、あれ、リニョリマンから連絡や、つって。
ワンチャン家に行ったら、そのなんか、スクショとかね、なんかこう、何かしら。
ああ、そうなんだよな。
と思ってたんですけど、まあまあ、それは。
さすがに出先だったんで申し訳ない。
そう。
カレーそばの写真送るしかない。
そうですね。いや、実際送ったような気がするな。あ、情報カードが入ってないとか、もしくは違うものが入ってるは地獄ですね。
私たちも、あ、ここの情報やったらきっとこうなってる。
悲しい。
難易度上がってる。
作者からしたら。
悲しいですよ。
なんかね、こういう電話ね、結構かかってくることあって、リニョリマン以外からもですね、まあ一番びっくりしたモミさんになんでそれ電話して聞くねんっていうやつが、伊達あずみと比嘉さんと中道さんがタイムストーリーズやってる時に、いまいち物語がわからんから教えてって言ってリアルタイムでかかってきたんです
よ。いやだってほら、タイムストーリーズといえばね、モミさんですから。
いや、そんなことないでしょ。どういうこと？
僕が人生でタイムストーリーズ遊んでるのは、もう、モミさんのところでしか遊んでないです。
確かに、わざわざそのために泊まりに来ますからね、のきさん。
わざわざそうですよ。
なんかそういう噂が出回ったのか知らないですけど、なんか困った時はモミさんに聞けばいいみたいになって。なんでやね、診療所にてのストーリーわざわざ電話で話しましたからね。
すごいですね、駆け込み寺として。
やめてほしいです。
有名になりましたね。
やめてほしいですけどね。はい。というところですが、続いて、じゃあこれは、えのきさん、ありますか？システムやシナリオで。
もう犯人、
うん、
で、
うん、
絶対に、なんていうんですか、逃げ場のない。
あ！わかるわ。
辛いっすね。
これがね、私もね、実は、この話しようっていうのにあげといた一つなんですけど、犯人捕まる前提のシナリオ。これはきつかったですね。例えば、まあ、実際に自分が浴びたのが、うん、一応逃げれますよ。逃げれますけど、もしあなたが逃げ切った場合、この世界が消滅しますみたいな。
うん、いや、でもそれって、ギグルさんは言ってましたよね、なんか前に。
何ですか？
善の目的とこの目的のジレンマを絶対入れると面白くなる、つって。
まあ、うん、そうですね。ジレンマとしてあったらいいんですけど、実際その、例えば世界が消滅した場合、全員死にます。あなたも死にます。
うん。
いや、で、そうなっちゃうと、もうその、みんなの笑顔のためというか、プレイヤー、皆さんが楽しく終わらせるためには、自分はもう捕まらないといけないやんっていう気持ちになっちゃって、結局、もう程よくヒント出しまくって、私捕まるように自分から行きましたよ。
すごい、綺麗なピエロだよ。
ねえ。
そうね。
あれは辛かった。
そういうの、ピエロみたいになっちゃうと、しんどいですよね。
あと今、えのきさんが言った話だと、多分あれですよね。もうこれ捕まるやん。どうあがいても捕まるやんってやつでしょ。
そうそう。全部、全方位、スケスケやんみたいな。
いや、あるある。あるある。あれらしいですね。やっぱ動線っていうものをこう用意してね。シナリオライターの方がね。で、はい、まあ3つ動線があって、まあ2つ、たとえ逃げ切れたとしても、1つさえ見つかれば、そこのほころびから犯人が見つかるようにする、うんうん、もしくは惜しいとこまで行けるようにするっていうのはマーダーミステリーデザインらしいんですけれども、まあ、そういったところで言うと、異常にその動線が多かったり、太すぎるってやつなんですけどね。
はい、親切ゆえ。
そうや
な。ああ、もう一本道なんでしょ。
まあ、そうでしょうね。
うん。
だから作者的にはそれをやりたいんですよね。
うん。
作者はね。
綺麗なシナリオとして。
そうやってちょっと書いといてほしい。
でもそしたらもうゲームじゃないやんって話になっちゃうからな。ストーリープレイになっちゃうからな。
あなたは犯人です。まあまあ捕まります
よ。いやいやいや、そう、捕まる度数みたいな。
シュミットペースで書いといてほしい。
もう見た瞬間に驚愕するわ。顔でわかるわ。あの人犯人やな。びっくりしとるで。
一行目で、ああ、
つって。私もね、これ以前に、ちょっとタイトル言いますけど、
ああ。
有名な。
はい。まあ今 P 入りましたけど、うん、それのテストプレイをさせていただいた時に、私犯人だったんですよ。
うんうん、
で、めちゃめちゃ自分なりにはすんごいうまいこと言って、うん、で、これは捕まらんぞと思ったら、満場一致で私が捕まったんですね。で、なんでって言ったら、いやいや、モロバレやで、みたいな。これね、うん、もみさんがどうあがいても、基本捕まるようにしてあるっていう風に、くんが言うわけですよ。で、それなんでなんて聞いたらば、その、うん、みんなの満足度を上げるために、犯人は捕まりやすくしてあるシナリオがこれだったのよと。
あら。
はいはいはいはい。
ね。まあ、これ、マーダーミステリーの制作者ジレンマだと思うんですけど、結局犯人側を強くするか、犯人側を弱くするか、で言えば、やっぱ後者にした方が、まあ、対比した時に満足いくプレイヤーの人数が上がるんで、そのために、やっぱ、どんだけあがいても逃げ切れないぐらいのレベルデザインにしてやるっていうのがね、やっぱね、実際、犯人やって、うごーってなりましたよね。なんだったんやーって。
だからもう、一人の犠牲の上に7人の笑顔みたいな。
いや、そうです。
ことですよね。
そうなんです、そうなんです。それはそれでね、まあ私自身も今となってはそれでも全然楽しめるんですけど、初めてマーダーミステリーやってすぐだったんで、それが。いや、かなりショックでしたね。
ただ、うん、最近、店舗とかで、例えば、3、4時間ぐらいのやつって、はい、3部構成とかになってて、
はいはいはい。
その、1部でやることと、2部でやることと、3部でやることが違うみたいな。う
ん、ああ、なるほどね。
1本で、なんかトリロジーじゃないけど、
うんうん、
なんかそういうの、最初は、犯人じゃなかったけど、
うん、
急に、二部目に犯人になるとか、一部目に犯人やと思ったら、まあその後日、みたいな感じで、今度は自分が違う犯人を探す側になるとかっていう、なんか、一部、二部、三部みたいなのの違う体験ができるやつとかが、一本の中にギュギュッとなってるやつとか遊ぶと、めっちゃ、やったぜ、遊んだーっていうのがあるから、どうしても、その初心者用っていうか、この一本ですって言って、最初のハンドアウトであなたが犯人って言ったらもうずっと犯人っていうものってもう覚悟決めなあかんのやなっていう。
はあ、そうなんや。むしろそんな南部とか分かれてるものを私はそんなに遊んだことないんであれですけど。
ちょっとやろうよ、
じゃあ。あ、じゃあ今度、今度ね、今度やりましょう。
僕はできないよ、もう。
なるほどね。そういう視点の切り替えによる新しいアプローチは面白いですね。
うん。
そう、なんか、いろいろなんか今増えてますよね、そういう体験感っていうことで。
まあね、どうしてもね、飽きてきますからね、いろんなことがね。はい、じゃあ続いて、なかなか話しづらいかもしれないですけど、松田さんどうですか？
そうですね。今ね、皆さんの話を聞きながらずっと考えてて。
はい。
で、目標がいろいろあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、それを頑張って覚えておくんですよ。
うん。
覚えておくんですけど、うん、なんか片方のことに集中とかしちゃったりしてると、ちょっと忘れちゃったりとかもすることもあって。
はい。
で、まあこれ私の苦手なこと。なだけかもしれないんですけど、この最終ラウンド中にこの発言をしなさいとか、次に発表フェーズ中にこれを言いなさいとかいうやつを毎回忘れちゃうんですよ、私。
あるー。
あ、やってもたーってなっちゃうんです
よ。何それ？例えば？
なんか推理発表の時に、あなたの私物を盗んだと思う人を言っておきましょうとか、
あ、
そういうなんかプチ推理、犯人以外の正体当てみたいなやつとか、
うんうんうん、
それをなんか時間で限られて、この間に言いましょうみたいなやつが、ちょっとあまり得意じゃなくて。
ああ、そっかそっか。もう全体的に情報がいろいろあって、覚えてしまったがゆえに、逆にそういうフェーズごとの約束ごとみたいなのがすっぽかされるみたいな。
すっぽかされちゃって、そうですよ。まあ私がちゃんと覚えとかないといけない。
いやもう、それ僕よくやらかします、僕も。
ああ、本当ですか。
その全体議論のうちに、うん、この人とは密談に行っておかないと、
あるな、
次の時にこのアクションできないよとかっていうのを、もうめっちゃ、もうずっと全体議論の中で密談とかせずに、それよりさ、って、こうずっと推理とかやってて、うん、はい、議論終了ですとか。そうそうそうそう。
忘れてた！
で、最後にもう一回ハンドアウト、はぁー
はぁーってなっちゃう。
なるな。
やってないみたいなのありますよね。
なるな。しかもそれのせいで、こう、いろんなシナジーが影響して、結果みんなが、おい、それちゃんとやろうぜって最後に言って、
やっとけよ。
ごめんなさいって。なるやつ、ね、
それある。
ああ、まあそういうのね。作者側で何かしら、その思い出させてくれるものを用意してくれたらいいと思うんですけど、りにょりさん。
はい。あ、そうですね。なんか、まあ確かに、GM さんがいる公演とかだったらフォローできるなと思うけど、まあ GM レスだとそういう事故が起こりやすくなるなと思うし、なんかね、思い出したんだけど、前にもみさんとかとやったオンラインのシナリオで、GM がいるけど、処理ミスがあったなと思ってて、
ほう。
あの時に多分、めくっちゃいけないカードをめくったんだよ。
あー。
っていうのを、まあ、GM さんに確認してたけど、それでも間違ったっていうのがあるから、どうしてもその、間違うっていうことは、もうマダミスの中であり得ると。
まあね。
思わないなっていう。まあ
ね、そりゃそうですね。まあ、テンポ型とかだったらね、本当大問題ですけど、まあ、個人で遊ぶ分にはそういったところもちょっとは許してくださいよっていうとこでもありますけど。
そうですね。
許容しながらやるしかないかな、みたいな。
それは確かにそうですね。なるほど。ありがとうございます。
テンポの話ならあるよ。
おさらにテンポの話で、りにょりさん。
はい。まあ、どこかは言わないですけど、
はい、
遊んでて、まあ、夜だったのよね。某シナリオがすごく長くて、まあ、昼から遊んで夜に終わるみたいな、やつだったので、7時半にご飯の予約を入れてたの。で、シナリオはまあ7時に終わりますと。
ほう。
いうのが、まあ、もちろん明言されてたから、それで予約入れてんけど、間にね、休憩があって、20分、30分な感じで、2回休憩取りますみたいな、結構長いシナリオだったから、そしたら、最後の解説をしてる最中に、もう7時になってて、
おやおや。
7時になってるじゃんってなって、で、その時に声かけたんですよ。あとどれぐらいで終わりますかみたいな。の GM さんに言ったら、ごめんなさい、丁寧に説明しすぎましたね、みたいな。
はい。
感じで、こう、時間が遅れてたらしくって。
あららら。
ご飯の時間には間に合わないぐらいに終わって。30分押し。
それはまあちょっと、お店でやる分には困るっすね。まあ、
そうですね。
全員の予定が崩れちゃうんで。
そうなんですよ。ね、まあ、噂に聞くと、他の、いろんな人が集まってる野良宅、でも、そういうことがあったらしくて。
そうなん。
困るよね。
それは困るかもね。
それ丁寧にじゃなくて、ただ単に時間管理ができてないってこと
ですね。まあそうでしょうね。
だと思います。
スタッフの熟練度がまだってことじゃないですか。
ねえ、そこだけは守ってほしいな。
まあまあ、そうですね。もしくはバッファーを用意してもらってとか、休憩時間をそこで調整してとかね。
そうそうそう。もっと休憩時間、短くするとかでできたやん。
そうですよね。そう
です
よね。
まあ、不慣れだったんでしょう。
なんか、やっぱり、そういう GM を、やるときって、やっぱりその、お尻の時間を最初に確認しますよね。
うん、うん。
僕が GM とかやるんだったら、やっぱお尻の時間聞いて、その人たちが、押しても大丈夫だから、ね、ゆっくり初心者がいるんですとかだったら、ちょっとゆっくりやりましょうか、とかってやったら、例えば議論時間とかも、こっそり5分伸ばすとか、
はい、はい。
なんかその、少しずつこっちで調整できるんですよね、GM って。
ああ、確か
に。うん、うん。で、ちょっと、やべえなと思ったら、議論時間をこっそり2分巻くとか、っていうのも、全然できるんですよね、そうやって。
それそれ。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、チュパミさん、ありますか？
はい、まあ、全然話変わるんですけど、私が GM やってて、で、ちょっとしまったなって思った時があって、オンラインのシナリオで、すごいエモさに振り切ってるシナリオとかの時に、エンディングの後に、なんとかからの手紙とか、なんとかからの手記とか。
はいはいはいはい。
あれがめっちゃあるシナリオを選んじゃったんですけど。
ほう。
で、まあね、楽しんでもらおうと思って頑張ったわけなんですけれども。
はい。
でもその段階がめっちゃ多すぎて、で、それも私一人が呼んでしまったんで、途中でプレイヤーが寝ました。
ああ、そういうことね。GM が皆さんの分を読んで聞かせてあげたってことですね。は
い、そう。読み聞かせしたらもう寝たなと思って。
これ、上手だったってことですね。
読み聞かせがね。
読み聞かせが。
ママじゃないから。
ねえ、めでたし、めでたし。
ああ、なるほど。それね、私も実は書いてまして、あれなんですよ。エンディング後に、SS で後日談があるよ前提のシナリオ。
あー、うん、あるね。
あれ、ちょっと個人的にはきついですね。
めっちゃいいけどなぁ。
なんかそう、それがね、体験がさらにプラスされてい
い。プラスと取れる具合のバランスだったらいいんですよ。なんかね、ほんとすごい中途半端にファッて終わって、あれ?これ終わり?ってなったら、あ、これ実はね、SS で後日談がちゃんとありますから、皆さんそれね、見てください。見てくださいじゃないよ、もう。その鬼滅の刃残り全部劇場でって嘘だろのやつ。
確かにね。
それはもうやりきってほしいな、みたいな。で、やりきって、で、さらに気になる方は、まだおまけとしてそういうのがあるようだったらいいですけど、はい、でも案外ね、こういうシナリオ作るんですよ。あの、シナリオ好きな人、シナリオ書くのが好きな方は。
その世界観がね、楽しんでもらうっていうところ、うん。
せっかくね、一生懸命作ったシナリオですから、そこもしゃぶり尽くしてほしいみたいな。
あれ、まあ、マダミスってやっぱでも、人一人の人生を作り上げるような感覚じゃないですか。
はい、
うんうん。
で、それが人生がいっぱいになったら、愛着が湧いてきて、愛着が湧いたら、もっともっとこれもこれもこれもってなって。
いや、わかるけど、うん、そこはまあ、どう見るかですね。
ええ。
はい。じゃあ、続いての方。お、じゃあ私言っていいですか?
お、
はい、まるで編集でカットして私ばっか喋ってるみたいですけれども。
カットされたもしかして。
まあ、これ多分ね、みんな理解してくれると思うんですけど、魔法とか、ハイスペックガジェットで何でもできちゃう設定のやつ。
は
い、
ああ。
あれ、松田さん辛くないですか?
そうですね。なんかこう、それぞれ、ちゃんとそれが分かってたらいいかなって思うんですけど、うん、なんか、だいぶ前に遊んだシナリオで、最後、エンディングが分かって、最後の全部プレイし終わってから、はい、実はこの人は吸血鬼だったのさ、とか、
なん
か、血を吸っていたのだ、みたいなのが、全くそのプレイ中に情報が出てなかった時は、うん、嘘、みたいな。
そうなんだよな。そうなんだよな。なんか一生懸命ゲーム中にさ、ああ、なるほど、ここの鍵、誰か壊したからこれで、そっか出れなくなったのか、とか、いろいろこう推理進めてたのに、最終的に、あ、私あの透明人間になって、透けて壁出れるんですよ、みたいな、落ちなった時に、ってなるんですよね。
どこかで拾えてたらいいんですけどね。
いや、そうですね。一応あったりするんですけどね。あるんですけど、それを逃すパターンもあったり。
はいはいはい。
あの、さっき言ってた動線が少なすぎるっていう。うん、
まあ、もしくは、あの、ギミックが思いついてシナリオ書き上げたものの、結局そこを無理やり、こう、オチに持っていくために、そういうなんか吸血鬼だったとか、はちゃめちゃな設定でごまかすみたいなものもあったりはしますね。
その、ガジェットは借りてるけど、システム面はちゃんとリアルで、我々が納得できるようなもの。
いや、そうないです。そうそうない。もう私、リニョリさんとやったやつで一番びっくりしたのは何だったから、ひたすら足し算やらされるシナリオがあって。
何それ?
まあ、そういうギミックだったね。
あ、そうです、そうです。なんか、魔法を使って、この魔法が1として、はい、その魔法に対して、この魔法は2と計算して、合計が4以下なら、とか、なんか、これは何をしていたんだってなって。
あー、なんかちょっと TRPG っぽい感じ。
いや、そう、あ、そっか。TRPG から来てるのかも。
あー。
ちょっとそこまで、その設定が、ロジック、的なものなのに魔法なのかいみたいなでちぐはぐだと、やっぱ急に冷めちゃう瞬間はありますね。
そうね。
あと超能力者が集まって閉じ込められたっていう冒頭を見た瞬間に一回やっぱ空を見ますよね。あーやめようかな。いや今度にしようかなってなるんですよね。
そうですね。
得て増えてはありますからね。ただね、全員が、その、そういう特殊性能、特殊能力っていう話で、私もう一個あるんですけど、うん、あの、犯人がサイコパスで、動機がないっていうオチ。
ああ
。あれはマジで、なえるよ。なえるっていうかなんか、全然納得できないよ。
まあでも、推理動線はちゃんとしてんねやろ。
あ、そう、犯人に行き着く推理の動線は用意されてました。確かに。ただ、やっぱ動機が気になるじゃないですか。え、なんでこの人をこのタイミングで殺したの?で、最後の解説書を見たら、もともとこの人はもう十何人を殺害して無差別殺人者、はい、特に理由はなく殺していたのです。
うん。
例えばね、これ作るときに困る話でもあるんですけど、父と子がいるじゃん。うん、
はい。
で、恋人がいるじゃん。で、一人だけ浮いてるやつがいるじゃん。
うん。
うん、そしたら、父は子に入れないし、子は父に入れないし、恋人同士投票しないし、この浮いてるやつだけ投票されるやんという現象が発生するんですよね。
ああ、なるほどね。そのキャラクターの関係性ですね。
はい。なので、例えば、6人いたら、コロコロってダイス振って、今回の犯人はこいつに決めたとできる方がいいんですよ。
なるほど。
メタ読みされないためだね。
うんうん。
っていうことを考えると、こいつはこの動機で殺してそうやな。って考えられたくないというのありますね。
ああ、なるほどな。動機から辿られたくないから、うん、もうサイコキラーでええやんって。
はい。推理動線せっかく用意してんのに動機で辿るなよと。
マジかー。そうかー。でもやっぱペラくなるよ。ちょっとペラくなっちゃう。シナリオがそうなると。
個人的には、うん、その突然のポットでのキャラが殺しましたよみたいな感じのよりも、なんか手前で、例えばその、ラジオから殺人鬼が逃げましたみたいな、聞こえてくるとか、そういう、ふわっと匂わせがあって、
ああ、なるほどね。
あの結論に達するんやったら。
実は今、逃亡中の殺人鬼がいて、そちらにいるんじゃないか、みたいな。
確かに。
そうそうそう。
突然がなければと思う。
そう。だから、その匂わせと分かりやすすぎないヒントっていうのは大事かもしれないですよね。
まあ、とはいえ、やっぱ死んだ人のことをみんなで考えますやん。ああ、この人かわいそうだなって冒頭で死んだ人、社長だったり、そこのワイナリーの人だったり、その死んだ人はただただ運がなかっただけだったんや、お家は。
そうそうね。確かに確かに。
なるほどね。
まあ、今ので、ちょっと違うんですけど、
お
まあ、その、プレイヤーとしてね、
うん、
僕、読むのめっちゃ遅いんですよ。ハンドアウトを。
うんうん、
で、オンラインだったら、ちょっと多めに時間取ってやってとか、
はい、
あんまりバレにくいんですけど、
うんうん、
そのテンポとかリアルな場所だと、こう、先に読み終わった人がハンドアウトパタン、パタンってこう、テーブルに置き始めたりとか、する中で、
はい、
僕結構読むのが、
遅いのね。
遅いから、
うんうん、
すげえ実は、ハンドアウト読むときって、一番僕緊張してるんですよ。読むの遅くならないように。
ああ、周りに悪いなと思って。
そうそうそうそう、うんうん。もう早めに読もうと思ったら僕指で文字をこうやってやって。
ああ、やるやる。私もやりますよ。
そうやってやらないともう頭が情報が全然追いつかないけど、うん、その時になんかめちゃくちゃ難しいカタカナの人物で、ステファン・ハミットがジョナサンに対し。
あるあるある。
それでもう意味わかんないってなって、うん、全然進まなかったりするんですけど。
まあ、ちょっとそれをフォローする形で言わせてもらうと、海外の名前が難しくて頭に入ってこないシリーズで、私、ダントツ1位であったのは、全員中国人だった時ですね。
あー、中国人も難しい。
難しいです。
無理です。全然頭入ってけへん。しかも、なんか、親子とか、おじいちゃんとか、孫とかも出てきたら、もうなんか、誰か誰
漢字で書いたって、後ろにカタカナでなんかね、ハウファとかって書いちゃって
もそう、ね、
そう。でもなんか、それで、最近、直近でやったマダミスで、ずーっと初心者の子が、もうずーっと名前間違えてて。
そう。難しいね。
でもね、突っ込むとなんかね、時間なくなっちゃうし、
ど
うしよう。
まあ、とはいえね、とはいえ、やっぱり、こう、日本だけで起こりうる殺人事件っていうのをテーマにしてしまうと、どうしてもね、限界あるわけですよ。法律だったりとか、トリックにおいても。ってなれば、やっぱ海外、例えば治安が悪い国だとか、ロシアとかね、こういろいろなところを混ぜることによって、さらにいろんなギミックが生まれるっていうので、そういった舞台を、まあ、用意してくれてるんとは思うんですけど、ちょっとね、やっぱ工夫してほしいなと思いますね。いや、ちょっとそれで言うと、ちょっともう一個私いいですか？すいません、私ばっかりなんですけど。まあ、どのシナリオかは言わないですけど、記憶喪失だったんですよ、私がやったキャラクターが。ね。もう設定書にも書いてあるんですよ、うん。あなたは記憶喪失ですと。
うん。
って書いてあるんですけど、ハンドアウトの読み込み時間が40分くらいあるんですよ。わかりますこれ。わかりますこれ辛いの。これ、ゲーム始まった瞬間に全員思いますよね。本当に記憶喪失だったら、うん、なんでそんなハンドアウト、分厚いねんってなるわけですよ。いや、普通に、まあ一般的に考えれば、
うん、
記憶喪失のハンドアウトってめちゃめちゃペラくないとおかしいが、もうマーダーミステリー途中から入ってこない限り、無理なんですよ。
うんうんうん、
だから大概は記憶喪失という風に偽ってるか、もう思い出してるか、っていう形になっちゃうんで、ハンドアウトの分厚さでバレるっていうシステム的な、まあ致命傷ですよね。
さっきの逆ですよね、僕の。 ね、うん、その長くって、あの読み切れないの逆で。
あ、確かにね。
やっぱりリアルだと、そういう物的な証拠が。
うん、ああ、そっかそっか。オンラインでね、事前に読んできてねえだったらそれが免れるのか。
そうそうそうそう。なんかそういうのがね、ありますよね。
確かに確かに。
あと名前問題で一つ思い出したのが、はい、どのシナリオとかなんか言わないんですけど、
はい、
まあ、とある怪奇現象が起きてるみたいな古い屋敷に、みんなで救命しに行こうって言った時に、
うん、
なんかヒントをこう探していくと、どうやらこれはニャルラトホテプのその呪いがとかっていう時に、はい、それをずっとニャルラトポトフとかって言ってて、最後には、あのポトフがとかって。
いやいや、ポトフはもう変わる。変わるし。
そう。ポトフ、ポトフって3、4人ぐらい言ってて、うん、でもその、はい、ポトフって言ってる陣営は、あ、絶対違う陣営なんだなって、ちょっと半透けするというか。
ああ、なるほどね。
みたいなね。
なんかそう。
わかっちゃう。
そういう、名前問題で。
あ、そのネタで、ちょっと私、鉄板ネタがあるんですけど、
おお、
あの、はい、とある女の子と一緒に遊んでた時に、ああ、そっち、自分行けなかった部屋行ったやろみたいな。まあ、シナリオ上でね、部屋分かれて移動するみたいな。で、そっちの部屋何があったって聞いたら、いや、でっかい化け物がいて、え、なんて化け物って聞いたら、マンコティアって言うんですよ。マンコティアがいたって言うんですよ。で、モミは行ってないけど、モミはその部屋入ってないけど、もしかしてだけど、マンティコアじゃないって、って聞いたら、いやいや、マンコティアだよって言われて、しかも、女の子に言われたから、これ以上否定すんのも、あれかなって。
そうやん。
だから、とりあえず、もう、私も、無駄だけど、その部屋に行くという、本当にそれだけでちょっと無駄にしてしまうんだけど、その部屋入って、見たら、マンティコアって書いて、
でしょうね。
ええ、
やっぱね、カタカナはね、こう前後するんでしょうね。
いや、だけど、疑問に思えよ。
いや、もうそういう名前やって思ったら、もう、
ああ、そうか。
マンコティアってなる
ってこと。入っちゃったんだな。抜けなくなっちゃったんだ。そう
そうそう普段から言い慣れてないってことで。
そうですね。
僕は一つ、ね、
う
ん、
でしょうね。違和感に気づかないぐらい。
え、言い慣れてる側やろ。
言い慣れてたらね、すぐ気づくんやと思う。
あ、そうですか。はい、じゃあ、続いて、ちょっと、もみさん。
もみさん。
もみさん。
もみさん。あるやん。もみさんの話を聞くために集められましたよ。
ありがとうございます。ですね。GM 必須じゃないのに GM 必須って書いてある。
ああ。
え、
いや、そうなんですよ。これね、今、日本語おかしくないかみたいな感じになってるんですけど、GM 必須ではないシナリオなのに、GM 必須って箱には書いてあるんですよ。
なんで？なんで？
で、これは何が言いたいかっていうと私が、要は、これ、絶対他の方法で GM 不要にできたよなっていうのを、あえてね、そこに GM 使わせようとしてくるタイプのシナリオがたまにあるんですよ。
ほー。その作者は GM レス知らないんじゃない？
そんなやついないでしょ。ただなんか GM ありきでやってほしいっていう多分作者の方一定数いると思うんですよ。
安心ですもん、
ね、あの、それはだって事故はね、起きない。
いや、それもあるし、なんかオンラインマダミスなんかも最近もう半分ぐらい GM 必須だったりするじゃないですか。まあ、パッケージ版でもたまにそういうのがあって、その、はい、私がやっぱ GM 必須って書いてあったから、あ、じゃあ自分が犠牲になろうと思って購入して、全部ハンドアウトも読んで、で、うん、他の人にやってもらうぞってなった時に、はって気づいたんですけど、これ GM やることないってなったんですよ。
そしてモミはタイムキーパーマシンとなったのだ。
ほんとタイムキーパーマシンです。9割5分がタイムキーパーマシンで、ちょっとだけ、誰かプレイヤーが何々をした時に何々を渡すみたいな。
ああ。
とか、エンディングだけなんか分岐を GM が見てあげるみたいなのがあるんですけど、いや、それってもうなんだろうな、うん、カードとか冊子とか何かしらで回避できるんですよね、そのシステム。
ああ。
で、それはね、やっぱ犠牲になった自分のことを思うと、相当だるいですよね。冊子も全部呼ぶ時間と、この後自分以外の人に遊んでもらう時間と、で、やっぱ GM って、 実は GM こういうことしてたんですよって最後に明かした時にみんなが ありがとうとかすごいって言ってもらうためにやってる気がするんですけど、お店じゃないならね、はいはい、お店じゃないなら、
うんうんうんうん、
その快感のために一生懸命時間使ってるわけじゃないですか。ところがそのシナリオは、ね、へーいらんかったねって言われて終わりで、
もう
ほんま何にもなかった、
辛い。
何にもならんかったな。
もみさんのおかげでスムーズに時間をキープできたよ。
だけ
だけ、 だけ、うん、あオンラインのマダミスの GM がいる時って、結構最近だと、そのユドナリウムとかの機能を使って、
はいはい、
いきなりすごい、わーっていう体験ができるプレイヤーとして、うんっていうのは別でやっぱり GM が裏で、ああしてこうしてっていうのやってくれない。
やってますよね。
そうですね。
で、そういうのって、そのシステム的なところでそういうのが必要だから、それは GM 必要だっていうのはわかるんですけど、
はい。
確かにタイムキーパーとかボットでできるし。
いや、ね、そうでしょう。でね、私びっくりしたのはね、そのシナリオ、1年後ぐらいに GM 不要版が出たんですよね。
え？
じゃあ、
突っ込まれた。
じゃあ、目安箱に届いたんじゃないですか、GM いらんって。
だ結局なんかカードが新たに何枚か入って、こういう時はこのカードをめくると、みたいなのが増えたんですよ。
ああ。
そしたら、そこに書いてあるみたいな。
だから、その作った人は知らんかったんですよ、GM。
知らんかったか、GM ありきでやってほしかったか、もしくは店舗に流したかったか。
ああ。
いろいろとね。
ああ。っていうのはね、辛かったところですね。
でもこの GM 一人いるかいないかで、やっぱ変わりますよね。プレイできるかできないかっていう。
まあまあ、ぶっちゃけね、GM 不要のものでも、初心者のために宅立てるんだったらもちろんいた方がいいとかね。
うん、うんうん。
あと、夏の囚人なんかもう完全に GM いるやろっていうパターンもありますからね。
ああ
れはもうギグルも言ってたから、ギグル先生も。
ご本人がそうおっしゃるのなら。
ご本人が言ってた。あれはもう GM いるよって言ってましたから。
ああ。
いや、まあそういった風なね、GM ありき問題みたいなのは、まあありますね。はい、まあそんなこんなで、いろいろ話しすぎて、おいおいもみさん、二部構成や言うたのにっていうところなんですけども。
話あるよねと思ってた。
プレイヤー版。
あ、そっかそっか。
はい、ということで、ここから、プレイヤーでの悲しい事案っていうのをね、もうこれこそね、まあいっぱいあると思いますよ。うん、何百人と遊んできたと思うんで、一緒に。はい。まあそういったところで、じゃあ早速私からいいですか。早速私から。
はい。
ほんまなんでやねんって突っ込んだんですけど、その時も。なんでやねんって本人に突っ込んだんですけど、悲しかった出来事を、責められすぎて自分が犯人であることを言っちゃうっていう。
ああ。
そうそうそう。もうね、その挙句逆切れするっていう。
逆切れ？逆切れすんの？言うしかなかったやんみたいな。
そう、結構、初期の店舗のプレイヤーって、人狼を、
ああ、なるほどね。
はいはいはい。
店舗に来てくださるお客さんで、うん、もう4年前とか5年前とか流行り出したタイミングでってことですね。
うん、そう、っていう時に野良で僕が、あと一人足りないから、ちょっと来てくれませんかとかって、いいですよって言って行ったら、そういう事件が起きたんですけど、みんなから責められて、はい、で犯人がもう逆切れして、
はい、
もう CO して、で、俺投票するなら俺投票すればいいやろって、もうなんか人狼みたいになっちゃって、なんか。
あー、なるほどな。もうロールじゃなくなったと。
そう。え、ここマーダーミステリーだし、犯人は言っちゃダメって書いてなかった？みたいな。
あー、なるほどね、うん。これちょっと難しいところで、まあ、一部のシナリオには、犯人であることは言わないでくださいって書いてあるシナリオはたまにあるんですけど、やっぱね、うん、そういうこと書くと逆にそれがギミックっていう可能性が出てくるから、あんま書いてないですよ、基本。犯人は犯人であるとみんなに言ってはいけないと。
うん、
むしろ、犯人であるとみんなに告げることが実はシナリオ上必要な場合もあったりするわけですよね。
あります。
はい、はい。
はい、はい、はい、はい。
だから、まあ、今私が言った事案で言うと、もうぶっちゃけね、そう思い込むしかなくて、私たちは。もういいです、もう僕犯人ですって言われた時に、いや、こいつは多分、そう言わないといけないって、ハンドアウトに書いてあったんだって、こう、みんながそう思い込むことで、なんとか最後までしのぎましたけど、 けど、やっぱ1時間半後ぐらいにめちゃめちゃ怒られてましたわ。言うなよって。
いや、そりゃそうよね。
うん。いや、まあね、言っちゃうとね、もうこの後どうしようもなくなりますからね、シナリオ自体がね。
いや、確かに。だからやっぱその、やっぱ逆切れはね、
ああ、で、逆切れはちょっと良くないですね。そういう怒っちゃうパターンなんか他あります？こういう切れちゃった事案があってみたいな。
ああ、まあ、例えば、そのキャラクターのロールプレイ的にちょっとなんか怒ってるような雰囲気を出す。
ああ、そのキャラクターがもう怒るようなキャラってことです
ね。
うん。っていうことは、まあ、あり得るでしょうね。特に、知らない人同士で遊んでて、例えばね、
はい、
店舗公演、
はい
はいはい、で、うん、この人ほんまに怒ってんのか、プレイヤーとして怒ってんのかわからんみたいな。
ああ、
その演技が真に迫りすぎてて。
うん。
だからね、ほんと僕ノラ怖いっす。
ああ、わかりますよ。私もだからノラはやっぱできないですけど、
結構みのりさんはガンガンノラでそうやって突っ込むわけです。
知らない人と遊ぶこともありますね。
なんか、怒ってるキャラじゃなかったんですけど、私同じ会社のメンツでみんなでやった時に、
うん。
まあ、ロールだから仕方ないんだよって、私もね、頭の中では分かってるんですよ。ロールだから仕方ないんだよって思ってるんですけど、後輩に、お前って呼ばれてるのが気になりすぎて、シナリオどころじゃなくなりましたね。
ああ。
そこは許そう。
さ、後輩が、その、偉い人間で、私が召使いとか、メイドみたいな、立ち位置だった時に、はいはいはい、お前さとか何回か言われるわけですよ。で、あ、はい、はいって言いながら、なんかもう、頭の中がもう、このシナリオ終わった後、ボコボコにしたろかなみたいな。
こんだけで。
気になりすぎて、もう、どうでもよくなっちゃって、お前って言われるこんな辛いんだってね、わかりましたね。
でもなんかすごいですよね、その後輩さんも、もともと先輩の人にお前ってなかなか私だったら言う勇気ないですけど。
あ、
ちゃんとロールプレイした、
うん、確かに安田さんにお前さって言いたくないもんな。
言えないですね。
そら言えないわな。
役柄でね。
役柄とはいえ。まあ、それで言うと私がね、もう冒頭で言ってあるわけですよ。みんなロールだから個人個人が攻め合うゲームじゃない、人狼みたいにこうね、その人の私生活とかそういうのはもう関係ないから、ロールだからねって重々言い過ぎた結果、お前って言われ
て、お前っつって、うーんってもやもやもや、
つれーってなりました。
私めっちゃ好きだけど、そのなんか普段敬語で喋ってる人がなんかこうタメ口で喋ってくれるっていうのがね、ギャップがあっていいじゃないですか。
いや、君とかならいいんですよ。
うん、うん、うん。
あなたとかね。もしくは、その名前をね、呼び捨てで言うとかね、そのキャラクターのね。はい、ちょ、お前はちょっと。ほんで、突っ込んだんですよ、途中で。お前って一回突っ込んだら、お前はお前だろって言い返しみたいな。もしかしたら、
あくまでも。
仕事上、うっぷん溜まってたんかなと思って、もう何も言えなかったです。ごめんって思いました。
その、ロールプレイの、
かっこつけて、
かぶって、
かっこつけて、もみさんに実は晴らしてたっていう可能性、ね、
じゃあすっきりしたしいいか。
そうですね。
あ、よかったよかった。
うん、はい、まあ、そんなこんなで、はい、松田さんどうですか、プレイヤーでこういう辛かった事案。
なんか初めましての人もいる宅で遊んだ時に、はい、どういう方かはよくわからなかったんですけど、その人が多分心配性な感じの人だったと思うんですけど、GM さんにこういう提案をしようみたいな相談するフェーズがあって、とにかくたくさん提案をした方がいいみたいな。会話をしてるときに、じゃあこれしてみたらっていうたびに、これはちょっとやめといた方がいいんじゃない、じゃあこれは、これは良くない、いやちょっとやめとこうって。で、なんか全然やらせてくれないことがあって。やらせてよーみたいな。
やらせてよ。おもろい。
テンポ悪っ。
なかなか、いや、でもこれは絶対やった方がいいんでしょ。ね、皆さんもそう思いますよねみたいな感じで。なんとかちょっとずつ提案できたみたいな。
確かにそういう人もいるか。好きなんでしょうね。多分、ほんと真剣にやりたいんでしょうね。
真剣にそうですね。
入り込んじゃってってことか。その人はその楽しみ方をしたいんでしょうね。
この逆の事案が発生したんですよ。
ほう。
ね。
といと。
まあ、要は、しっかり遊びたい、イコールメモを取って頑張るだとすると、うん、その真逆は、泥酔するっていう行為なんですけど、うん、
それは某、サイバーコネクト2。
ええ、サイバーコネクト2の松山社長が、もう、がっつり、マーダーミステリー中に泥酔して、気を失うっていう事案がありましたね。
すごいですね。
これはもう本当レアケースなのか。でもあの会社でやるときいつもこうだぞって思うんですけど。
だからご本人は同じシナリオ2回できるんですよね。
あ、言ってましたね。この前言ってました。あなた途中で寝てましたよって言ったら、そのシナリオやってねえって言いましたからね。うん。やったんや、言
うて。僕らができないことをできちゃうんですよ。2回遊ぶっていうね。
彼豪快なんですよ。ホラボドの第500回記念スペシャル聞いてもらったらわかりますけど、もう松山社長はとにかく豪快な人なんですけど、うんうん、もう豪快すぎて、両手で酒飲むんですよ。助教を両手に持ったままマーダーミステリー始まるんですよ。
やばい
です
ね。
で、もうぐんぐん飲むんです。ぐんぐん。で、気がついたらもう途中で。あーっつって。で、犯人だったんですよ、その時。
犯人が。
最悪ですよ。もう全員めちゃめちゃ怒りましたからね。
それはダメですね。
で、じゃあちょっと私の話、もう一個させてもらうと、あのね、わけわからんことで煙に巻こうとするプレイヤー、わかりますかね。例えば、殺人事件が起きました。うん、とある館で。うん、ね、うん。その館は、そこに続く吊り橋一個しかありません。
うん、
その吊り橋がなんと誰かによって切られました。つまりもうここからは出れません。うん、警察が来るのも、あと、二日はかかります。
うん。
っていうシナリオだった時に。
うん。
ゲーム始まった瞬間に、はい！皆さん聞いてください。私、宇宙人です。
え？
私、M22 星雲から来ました、宇宙人です。は？
え？
は？え？
宇宙人だった
の？他プレイヤーがみんな、え？え？え？そういう感じってなって、で、GM の私だけ、へ、やめてって。
あ、本当は違うのに。
違う。全く違う。本当にしっかりもう古典的なシナリオなのに、宇宙人だって言い出したんですよ。だから宇宙から来たから、吊り橋なんか関係ない。私は空を飛べるから、空を飛んで、アリバイを作れるのだっつって。
ははは。
もうね、ほんと、舐めてんのかって思いましたよね。マーダーミステリーを。
それなんでそんなことをしたんすかね。
で、それは本人曰く犯人だったからなんですよ。
はい。
ま
あ、皆さんもね、ちょっとね、身に覚えがあると思うんです。え、その時間何してたとか、あなた、この凶器は何なんですかみたいな。もう、やばい、このままだと犯人って、もうバレちゃうよ、ほぼバレてるって時に、突拍子もない話をして煙に巻いちゃうっていうのは、やっぱ人間誰しもね、やりがちだと思うんですよ。
うん。
ね、
うん、
その、襟のところに口紅ついてるけど、あなた浮気したでしょって言われたら、満員電車で女の子に抱きつかれたんだよっていう、もう、マスオさんの謎の言い訳ぐらい、あれぐらいもう、ほんと無理があるんですけど、でも、つい、そうやって言ってしまうの、最上級が、宇宙人なんです。
宇宙人、はいっつって。
へえ。
いやいやいやいや、その人分かってないですね。嘘は真実の中に、こっそり混ぜないと、
まあね、
うんうん。ダメっていうの、その人分かってないですね。
分かってない。
逃げ切れたのかな？それは宇宙人ですって言ったことで。
逃げ切れましたね。みんながもうこいつ無視しようぜってなっちゃって。でもそれはもうマーダーミステリーではないから。
そうだね。うん、
なんかね、マーダーミステリーってほらやっぱ団体競技で、みんなで、
一つの物語を
楽しむっていう、
ね。作りましょうと。うん。
なのに、もう、一人だけ、もう、離脱しますって言ってるようなもんですよね。
いや、協調性がやっぱ薄かったんでしょうね。
本人も楽しくないだろうし。
ところがね、本人はね、楽しいんですよ、これが。
嘘。
結局、やっぱそういうこと言われると、何人かは、あ、本当にそういうシナリオなのかみたいなことがあり得るわけですよ。
うん。
さっきの。何
個書いてるか分かんないから、
ね。そうなんですよ。ハンドアウト何があるかね。うん、だから超能力者だもあり得るし、魔法使えるよもあるし、吸血鬼だもあるわけじゃないですか。場合によって。
あるある、
うん、だから宇宙人だもワンチャンあるのかって思っちゃって、こう、グダグダってなっていくのを GM の私が、もうなんとかこう、それっぽいことを途中途中ヒントみたいな出しながら、そっちに行かないでみたいなのを一生懸命やったっていうね。
もうすぐ密談ルーム呼んで、注意ってした方が良かったんじゃないですかね。
うん、てかもう出禁です。
出禁。
単純に出禁ですね。
そうですね。
はい。
あ、
まあ、これも松山社長なんですけどね。
あ、
じゃあもう、じゃあもう出禁ですわ。
出禁です。
はい。いやいやいや。
まあそんなこんなですけど、他ありますか？プレイヤー問題で悲しかった話。
女性に身体的接触。
お、あれ、
カッタにかこつけて女の子に壁ドンしたりとか。
ああ、はいはいはい。なるほどね。そのロール上やっても良さそうな空気だなと思って思い切ったセクハラまがいなことをしてしまうという。
まあ、恋愛のロールプレイとかね、あるでしょうし。
まあね。
いや、これほら、キムタクだったら許されるんでしょ、どうせ。
いやまあ見た目とかね、その人との関係性次第でしょうけど。
キムタクやったらだってあの映画館でね、ピザ食ってね、首の方ボリボリ書いてても大丈夫ですから。
そうや、めっちゃかっこいいですからね。
かっこいいから。
書き方かっこいい。
大丈夫、薬いるみたいな。
あれが、
まあ。まあそうですね、それがちょっとエッチな目的でやってるんだったらアウトですけど、もしかしたら本気でロール頑張ってる可能性もゼロではないじゃないですか。
難しいね、その辺がね。
難しいですね。
確かになぁ。
まあまあまあ、なるほどね。はい。じゃあ他ありますか？まあマナーなんかもね、触れるところではありますけど。あ、マナーで自分で思い出しましたけど。
はい。
これはほんまびっくりしたんですけど。こう私がね、じゃあみんなマーダーミステリーするよ、つって。で、あ、説明書にカード並べるって書いてるっつって、私がこう一生懸命机の上にみんなの情報カードをこう並べて、いやまだ始まってないですよ、ゲームは始まってないですけど、うん、こう並べて、で、うん、並べ切った時にちょっとお手洗い行ってこようと思ったんですよ。
うん、
じゃあお手洗い行ってきますつって行って、で2分ぐらいして戻ってきた時に、なんかね、うん、カードの中身をね勝手に見てたんですよね。
え、あ、うわぁ。
一人のプレイヤーが。
そんなことあるんだ。
知らんくて？
いや、なんか、普通になんか、つって見てて、え、何やってんのって言ったら、ああ、そっか、あ、見ちゃダメだったか、とかってなって、もう、中止って。
で、終
了。マーダーミステリーに対する認識が甘い。
いや、多分ですよ。多分、ほんと、憶測で言いますけど、あの、個人カードがあるんですよ。
うんうん、
個人用初期カードをね、見なきゃっていう頭のまま、他のカードも見出したんですよ。
打ってるね。
ちょっとフォローすると、やっぱこう、ハンドアウト頭の中にどんどん叩き込んで、うわーってなって、うんうん、頭の中ぐちゃぐちゃってなって、ああ、そうだ、初期カードを見とかなきゃいけないんだ、ペロ、うん、ペロ、ペロ、ペロ、ペロ、ペロ、ペロって。って見ちゃったんだと思うんですよね。
あるあるある。なんか、あの、公演始まる前に、その、椅子座って、こうなんか、くつろいでる人が、前にあったハンドアウト、ペラペラペラってし始めて。
え？誰かの？
そう、あ、まだ決まってへんで、もちろんキャラクター
が
決
ま
ってない。ああ、座ったところの。
それペラペラってしたらダメだよ。
はいはいはいはいはい。なるほどね。だからもうあの、新聞を読むかのように、朝のお父さんのように、
手癖
かもね、そのカード見ちゃったのも。
そうですね、うん。ちょっとだけ気持ちわかりますというか、やったことはないんですけど、うん、目の前にハンドアウトがあったら、ちょっと触っちゃったりとかしちゃうんですよ。
松田さんもかい。
あ、触っちゃった。ああ、違うみたいな。目の前にあると触っちゃう時があって。
手持ち無沙汰もあるから。
うん。ボドゲの時に、イースト中にミープルを積むっていう。
のと一緒ですね。
ミープル積む現象や。
確かにね、うん。でもその時、あの、他のね、プレイヤーも、ちょっとこう、あ、それダメよとかって、一言あればよかったですけどね。
もう、周りもびっくりしてましたから、って。
急にすって。
そういうキャラクターなのみたいな。
はいはい。
すべての情報カード全部見ておくキャラなんているのみたいな。
いや。
全部はすごい。そんな。
あの、GM がトイレに行っている間に。
たまたまやで。そんなんまで用意するエモーショナルやわ。
ね、GM はトイレ行ってきますって言って2分測るみたいな。
まあ、まあね、そういうちょっと、ついつい動転しちゃうみたいなのはあるでしょうね。
まあね、慣れてないと、まあいろいろ起きますよね。
はい。他ありますか？
あ、はい。
お、リニョリさん。
困るというか、これはもうなんかやってる界隈とか、その周りの雰囲気の差。だと思うんですけど、うん、その、ロールプレイめっちゃする人と、しない人が、こう、ない混ぜになってると、ちょっと、やりにくいかもしれない。
あ
ー。うん、
私、さっきマナミステリーやり始めた当初、演劇やってる人と、ロールプレイし合った時に、向こうの圧がかなり強いな。
あー。
はいはいはいはい。
なるほどね。
めっちゃ演技してくるなって。私はね、はい、うん、ほぼ半分も裸みたいな。うん
う
ん
う
ん、私みたいな。
え、どういうことどういうこと、え
違う違う。
センターマンってこと、半分裸。
左右で。
左右で。
あの、貧乏ちゃまってことですよ。貧乏ちゃまって。
あ、前と後ろ。
前後で。
左右か前と後ろ。どういうこと
っていう状態で参加してるのに。
あ、気持ちで、ね、気持ちがね。はいはい。
向こうは 100% も 80%、90% キャラクター。
あー、なるほどね。なりきってますよと。
はい。
うん。
っていうところからちょっと変遷して、きっと私は今結構ロールプレイやる人になってるだろうから、
うん、
あんまりロールプレイしない人と一緒にゲームをすると、もうちょっとやってよって思う。
あー、なるほど。その人の気持ちが分かったわけだ。
なるほどね、まあ、それは段階があるなって思いました。
あ、確かに。最初は恥ずかしいですからね。でもね、私逆でしたね。私、あの、ほんと、マダーミステリー最初やった時、ガチガチでロールでやったら、めっちゃ怒られたんで、抜きましたね、やっぱ、途中から。うん、なんかロールしすぎて、お前、喋りづらいみたいな感じで、知らない人に言われたんですよ。マダムっぽいキャラだったんで、私は昨日ディナーを撮っていたから、全く覚えてないわ。あなたはどうなの？みたいなことを一生懸命やってたんですよ。そうしたら、もうなんか話しづらいからやめてって言われて。すいません。
そういうキャラよ。
まあ、ここはバランスですね。その時のメンバーとね。
いや、そうですね。ほんと、同卓メンバーって大事ですよね。
で、やっぱ目的もね、やっぱ違うんですよ。さっき言った推理と絵もどっち楽しんでるか、期待してるかもだし、ロールをしたいがためにやってるだけで別に犯人を見つけたいと実は本音では思ってないみたいなとか、もあるか、そこは、まあ、そうですね。合わせていくしかないですよね、ゲーム中ね。
僕は結構合わせますね。その、他の人の様子見て、
はい。
温度感を合わせますね。
あー、温度感も合わせるんですけど、私ね、もうね、あの、犯人見つけたい感もね、合わせるんですよ。
あー、はいはいはいはい。
わかります？
その、宅の勝利を、もうみんなで目指すから、一人だけ違ってたらね、ずれちゃいますもんね。
あー、そのね、勝ちたい欲みたいなとこでしょ？じゃなくてね、私ね、犯人だった時に、
うん、
もう、あの、犯人だよっていうのを分かるように持っていくんですよね。
はいはいはいはい。
みんながめっちゃ犯人探してた場合ですよ。すんごい見つけたがってるのが何人かちらほら見かけたら、まああんまやるべきじゃないけど、あの、ちょっと、ボロが出た予風を装って、ヒント出すみたいなのは、やっちゃいますね。
いや、これもう、ほんと、僕もやっぱり、そのプレイヤーの中に、もう絶対私は折れない。あなたのカードは欲しいが、私のカードは渡したくないって、もう、そういう交渉、上からの交渉来る人って、もう別にここで喧嘩してもしょうがないし、はい、自分の勝利を失うけど、
はい、
もう、はい、わかりました、渡しますとかって、やっぱそういう、どうしてもっていう人がいた時は、折れますね。
ああ、折れますか。まあ、折れますよね。まあ、大人だしね。
なんかね、そう、うん。でも向こうはそれが楽しいんだろうなと思って。
うん。こっちが向きになるメリットないですからね。
ないんで、そうなんですよ。
みんな楽しければってやつでしょ？
楽しければ、そうそうそうそう。
あ、それで言うと私、2回やった事案なんですけど、これどう処理すべきだったんかなって未だに不思議に思ってるのが、あの、全然そういうキャラじゃないはずの人がね、アクションフェーズで、急にピストル取り出して誰かを撃ち殺したときに
。
これ結構あるんですよ。え、なんで殺したみたいなことな、通ったら、うん、いや、なんか、アクションフェーズで使えるからって。しかもそのキャラクターの固有能力じゃないんですよ。
はいはい、
拾ったアイテムで、アクションフェーズ中にこれを撃って誰かを殺せますとかね。っていうやつで、で、普通に考えたら、まあ、これは持ってますけど使いませんっていうキャラクターなのに、急にエンディング手前で、あ、使いますパーンって、で、死んだ方も、なんでーって言って死んで、ほんで、ベストエンディングに行かなかった時、なんか、変な空気になって。
あるから、せっかくやから使っとこうみたいな感じなんですよね。
え、そんな考えになるんだって思いますけどね、2時間、3時間。遊んできて。
だって、たった一度しか遊べないゲームで、
はい、
たまたま手元にピストルが来て、今しか使えないってなったら、
はい、しかも撃っていいよとなれば、
撃っていいよとなれば、まあ、 うとかってなる人
いますよね。いや、そんな。そんな。
あ、でもありますね。私もなんか、とあるマダミスで遊んだ時に、
はい、
別にその、うん、特定のキャラクターが全員を殺すこととかそういうのは書いてないけど、なんか全員殺されちゃった回があって。めちゃ笑いましたけどね。
悲しすぎだ。
みんな死んじゃった。
みんな死んじゃった。
なんか、みんな殺せるから殺してみた、みたいな。
面白かったです。それはそれで。
リアルサイコパス
それはシナリオ作った人からしたらどうなんだろうな。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。まあシステム上それができるようになってるからまあやってもいいんでしょうけど。で結果エンディングが気に入らなかった時のあの感想戦のあれっぷりね。
逆説的にいくと、うんうん、エンディングさえ良ければ良いのでは。
ああそうですよね。いやだからそうなっちゃうんですよね。結果。はい。まあ、そんなこんなで、そんなこんなでですよ。ええーうん、もうそろそろみんなネタもつけたかなと。
はい。
だいぶ、
思いますけど。
だいぶ話したけど、これどんだけもみさん以外採用されてるかですけどね。
ああ、まあ、そういう選手権でしたね。蓋開けてみたらね。もみさん以外、一体どんだけ喋るか選手権でしたね。
いや、ほんと、あれ、用意してきたわけじゃないか。
そうですね。
突発的に。まあ、
突発で。
やっぱ、もう、かぐさんあたりは、あ、やめとけばよかったなって、多分思ってると思いますけど。
いやー、もうなんかたくさん用意してこれればよかったなという。
いやいやいや。
いい子やな、ほん
と。無理でしょ。マダミスやろうと思って集まってるのに。
急にマダミスの否定的な話をする回に、無理やり出されるっていう。
こういう時のために、良かったことも良くなかったこともメモしといた方がいいですね。
あ、そうですね。
だからやっぱり、常日頃、やっぱりポケットに手帳必要です
ね。あ、確かにね。そういう意味ではね。
はい、変えて。
まあ、そういう意味では今回僕が用意したやつまだ半分も言えてないんで。
すごい
まだまだありましたけど、まあそれはまたね、今後。まあ、こういった機会を設けたいなと思いますので。
2027年には。
そうですね。
2027年ですね。
その頃に日本があるのか、わからないですけど。
どうなのか。遊べているのか。
どうなんでしょうね。
どうでしょう。
というわけで、ここまでありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
また皆さんもね、まあ、こういった辛かったなとかね、悲しかったなとかね、途中でむちゃくちゃになっちゃったみたいなのも、まあ、ネタとしてね、みんなでこう話し合ったりすることで、マーダーミステリー長時間遊んでも、それが無駄にならない。みんなの思い出になるよという風に考えていただいて、私たちのように共有していけたらいいなと思いますよ。
うん。
うん。もうみんな好きに楽しんでいいんだよ、
はい。そうだよね。いろんなパターンがあるということが分かりましたね。もみさんパターンとか。
んで、会わない人と遊ばなくていい。
いやいや、そうもいかない。まだミスはそうもいかないんだよ。始まった瞬間にもう逃げられないんだから。
その時は宇宙人ですって言ってください。
もう最悪。最悪だよ。それが一番ダメなんだってこと。
はい。
じゃあ終わりましょう。はい。
はい。
ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お送りしたのは、バドミントン中に急に目の前が真っ白になって熱中症のモミ。
最近、農家のアルバイトで還暦近い人と働くのにクリーピーナッツをかけまっているチュバミ。
最近暑いので、オンラインマダミスは裸でやってもバレないなと思って。
オンラインでよく仕事をしているんですけれども、確かに下はパンイチの時もあるエノキ。
はい、今日チーズ入りのウインナーを食べたのですが、サクッと一噛みした瞬間、お尻の部分からチーズが飛び出しました。カグでした。
ちょっと松田さんのお尻からウインナーのお尻かわかんないんで。ちゃおちゃお。
ちゃおちゃお。